新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社大水路代表取締役村山健雄さんにお聞きします。名古屋を代表する和菓子ウイロ、戦後すぐ大須観音の門前町で創業した2つの赤い提灯の大須色は、ウイロの味わいを守りながら次々と新しい商品を開発しています。アイスバーのような見た目のウイロバー、ウイロがモナカの中に入ったウイロモナカ、グルテンフリーのウイなど、暮らしに寄り添い続けたお菓子だからこそ伝統文化を継承するとともに現代の生活を映すウイロを提案。さらに水羊羹、きしめん、味噌煮込みうどんと名古屋の文化を未来へつなぐ大須色の戦略に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社大須色代表取締役村山健雄さんにお聞きします。村山さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、もうこの地区の皆さんは大須色といえばもうどんな会社か、どんな食べ物か、もう一目瞭然、パッと頭に浮かぶんですけれども、長いことこの地に私も住んでますが、すいません、ウイロとナイロの違いを説明してって言われても、はい、パッと説明できないんですよ。
じゃあまずそこで。
そうですね、はいはい、
あのウイロというのが、まあ、名古屋のウイロですけれども、お米の粉、お米を、基本に作られております、はい、でその中の味付けですね、例えばお抹茶の色ならお抹茶を入れるとかっていう、そういう味付けの一つとしてこしあんを練り込んだものをナイロと、
はい、
でこれはあのウイロというのが弊社の場合は、外に良いと書いてウイロと書きます、
はい
はい、でそれに対して内に良いということで、あの縁起にいいじゃないかということで、あの弊社の商標になりますけれども、はい、こしあんの色がナイロということになります、は
い、でさらにまあどんどん発展を遂げて、きしめんだとか味噌煮込みうどんも手掛けてらっしゃるんですね、
はいはい、そうですね、まあ本当に弊社ですね、ういろというお菓子を中心に、はいはい、あのきしめんですとか味噌煮込みうどんといった名古屋の食文化の一端に関わらせていただいております。
そうですか、はい、さあそんな中、大須色なんですが、戦後すぐ大須に創業されまして、すぐにナイロを開発されました。で近年では SNS で話題となったウイロバーをはじめ新商品を次々と登場させているんですが、伝統を踏まえながら、踏まえた上での開発、いろいろご苦労あると思いますが、どうですか。
はい、はい、まあ、本当に一言で言いますと、守るところと攻めるところ、うん、この使い分けかと思います、はい、まあ、いわゆる変えないところ、わざとこれは守り続けて変えないでいこうというところと、これはもう変えていこう、思い切って変えた方がいいんじゃないかっていう、まあ、このバランスをどうするかっていうところで、従来の常識的な視野から離れて見てみると、あの見えてこなかったものが見えてくるかもしれない、うん、何か見つけられるかもしれないってことで、あのいろいろ挑戦しております、
はい、まあ、あの実は守ることは簡単、攻めるのが難しいと思いがちなんですが、実は守ることがすごく難しいっていう一面もあるんですが、うん、本当にいろんなアイデアがございました。米粉と砂糖で作られるウイロ自体の素材や製法、これはシンプルなんですが、職人技が求められるものです。そういったものを工場で製造するにあたって難しさっていうのはあったと思います。ご紹介ください、
はい、あの我々の原材料というのは基本的には農作物になります、
はい
はい、であのこの農作物を原材料屋さんから我々仕入れるということになるんですけれども、あの持って見えるものが去年と同じものですって本当に心からおっしゃっていただけるんですけれども、うん、去年のものと今年のものが同じわけがないで、うん、農作物なんで、もっと言えば昨日と今日だって違うよねっていう考え方をしています。でこれは決してその作っていただいた農家さんとか原材料屋さんを疑うという意味ではなくて、原材料ですら自然と必ず移り変わっていくものなので、あの我々それを使ってお菓子作りをしている以上、それを変わるということを受け入れて、さらに先んじてこういう狙いを持って変えていこうっていうことをやり続けてな 行かなくてはいけないっていう、うん、そこがポイントになってくるかと思います。
そうか、農作物は同じ方が同じ製法で作っても自然相手にしてますからね。
必ず変わります。
はあ、うん、そうですよね、うん、言われてみりゃそうですよね。さあ、そんな苦労もありながらですね、まあ、村山社長はいろんなこうアイデアも含めた決断を今までされてきました。どうでしょう、ご自身の決断振り返ってどんな大きな決断がありましたか。
はいはい、まあ、率直に申しますと、そんな格好をつけられるような一番大きな決断というのは、まあ、今のところないです。はい、でただ本当に大切にしているのは、日々自然体に先を考えて小さなことの判断を繰り返して積み上げていくって、はい、そういうことが本当に5年10年経って振り返った時に初めて、ああ大きな差になっていたかなっていうのが後から気づくというか、うん、はい、本当にそういう積み重ねかなと思っています。
うん、まあ、社としては代表取締役じゃなかったにせよですね、はい、だって予想ですよ、
はい、
アイスバーのような見た目のウイローバー作るって言ったって絶対反対意見はあったわけじゃないですか。ウイローをモナカに入れるって言った段階でも当然反対はあったわけで、その都度決断ですよね。は
い、そうですね。まあ、もちろんですね、本当にそういう、まあ、社内でそういうアイデアを出してくれるっていう部隊がいるんですけれども、はい、初めて聞いた時は私ですら、うんと思うことはやっぱりそれはあります。うん、ありますけれども、うん、先ほどの通りその変えてみるっていうところ、うん、まあやってみるかっていうところですよね。うん、はい、まあ、そんなところは、
ここは攻めてみるか。
そうですね。ね、そうですね。
さあ、で実はその大水路なんですが、もう世界レベルの企業やアーティストとコラボをしております。いろんなコラボをされました。一つ二つご紹介いただけますか。
ごめんなさい、はい、これはコロナ前の話になるんですけれども、グッチさん、
はい
はい、とですね、名古屋のお店でがリニューアルするというタイミングがありまして、
はい、
でそこでグッチさんが、やっぱり名古屋ならではのノベルティを作りたいということで、そのリニューアルオープンの記念に弊社のウイロを、うん、はい、特別なパッケージに入れて採用していただきましたり、はい、あとはセントレアからスターフライヤーさんが、
はい、
台湾の台北に就航するというタイミングがあったんですけれども、うん、その時の機内食にウイロモナカを乗せていただきまして、うん、まあ、ウイロ空を飛ぶって我々言ってたんですけど、
はいはい
はいはい、まあ、本当にそれも本来はちょっとなかなか予算感とか難しい壁があったんですけれども、うん、やっぱりフライトアテンダーの方たちが盛り上がっていただいて、はいはい、絶対これがやりたいってプッシュしていただけて、
はい、
ウイロが空を飛べたってことがありました。
うん、名古屋人が愛するウイロがですね、世界的ブランドと手を組んだり、はい、空を飛んだりということでちょっと本当に誇らしく感じます。でさらにウイロは作る段階で廃棄物があるんですが、
はい、
食品ロスから紙を作る取り組みもされています。はい、大水路の今の課題、未来の展望をお聞かせください。
はい、まあ、一言で言うと、
はい、
名古屋の食文化を未来につなげる、うん、基本はただその気持ちでやっています。っていうのも私自身がどこかを旅した時にやっぱりその地のものっていうのが楽しめると本当に楽しいじゃないですか。
はいはいはい、そうですね、
どこへ行ったら美味しいとかですね、そこにしかないものとか、なのでやっぱり我々名古屋の食文化ということをやっておりますので、やっぱりだったら自分たちのそのウイロを通して名古屋って美味しいよね、楽しいよねって、また来たいなって感じていただけるように、
うん、
お客様がなっていただけたらやっぱり嬉しいよなって思うんですよね。
はい、
はい、でそのためにじゃあ自分たちが何ができるのか、うん、従来は想像もできなかったことにも試行錯誤、七転八倒しながらでもトライしに行くっていう、うん、まあそういうことかなと思っています。
そうですか。まあ確かに子供の頃、おじいちゃんおばあちゃんがよくウイロ食べていましたが、はい、なんとなくやっぱり子供の頃はですよ、はい、おじいちゃんおばあちゃんが食べるものだって、うん、ご年配が食べるものなんだっていうイメージがありましたが、はいはい、それは今アイスバーのような見た目が、ね、ウイロバーが出たりウイロモナカが出たり、小学生中学生だって全然食べて美味しいっていうものに未来が変わってますよね。どうでしょうかね、今後もっともっと多分攻めていかれると、はい、思うんですが、はい、オースウイロ、
はい、
その伝統を守るという点ではね、はいはい、やっぱり変わっていく楽しみっていうのも、はい、我々は期待するんですが、
はいはい、
ここから先、うん、僕ら子供の頃あった用水路が続いていくっていう点ではどんなビジョンを描いてますか？
まあ、本当先ほどのその攻めるところ守るところっていうバランスにもなってくるんですけれども、先ほどの通り我々どんどんどんどん美味しいウイロを必ず作っていこうとしています、うん、ですけれどもお客様が従来思い描いているウイロってこういう味だよね、こういうのが好きだよねっていうところはどこかしかあるんですよね、うん、ですけれどもさっきの話で原材料は変わっていく、
はいはい、
であるいは我々がやりたいもっとこっちの方が美味しいよねっていうものもどんどん変わっていく、うん、その時にどんどんどんどんそれをもう何十回と繰り返して我々が理想とするもの、うん、あるいはお客様があこれやっぱり美味しいよねって言っていただけるところに持っていくっていう、うん、はい、うん、そこかなと。
なるほどね、はい、はい、分かりました。さあ、日々安全安心で美味しく美しいものをというウイロ作りに向き合われるそんな精神がありますが、村山社長ご自身の座右の銘大切にされている言葉ありましたらお聞かせください、
はいはい、まあ、いくつかありますけれども、はい、本当によく考えていることは、過去は変えられないでも未来は変えられるっていうことを考えています。自分たちの未来は自分たちで変えられる、もちろん決して良いことばかりではないと思うんですけれども、ただ自分たちの力で自由に作っていけると思えばやり方もあるしやりがいもあるし、うん、それがどれだけしんどくても、まあ、少しでもね楽しめる気持ちがあるならば、うん、幸せなんじゃないかなっていうところでやっております。
そうですね、本当に守る攻めるここをうまく社長のタクトで導いてください、
はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。
株式会社大水路代表取締役村山健雄さんでした。村山さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。